どうも、絵描きのエルブダです。
はい、どうも、デラインチです。
ということでね、
はい、
もう今、日本はね、もう、バレーボール、男子、友人日本、オリンピック出場でね、もう沸き返ってるわけなんですけれども、
そうですね。
ちょっと残念だったね、ラグビーが。
ああ、ね、そうですね。
ちょっとも
う
負けてしまったみたいなところも、ね、ちょっとあるんですが。
アルゼンチンさんがね。
はい。はい、あるんですけれども、はい、友人日本っていうのは、どういう意味かっていうと、天空を自由に駆け巡る、
はい、
強さと気高さの象徴で、天地を制する圧倒的な強さを誇る龍神のように、うん、強く激しく気高く、世界の頂点を目指し戦ってほしいという願いが込められていると。
長いね。
ずっと、ね、気になってたと、龍神日本って何なんだろうと思って、バレーボールが勝った日の新聞の一面が全部龍神日本だったんで、俺いつからそんな言われてたんだろうみたいな。
全然知らなかったですね。
結構いろいろつけられて知らないのがあるじゃない。
僕も今聞きました。
あ、そうですか、
はい。
バスケもなんかついてたりとか、ちょっと忘れちゃったんだけど。
あ、そうですかね。
いろいろついてるんですが。まあ我々ね、ちょっと今月はね、10月20日に M1 グランプリの2回戦が。
あります
ね。あると思います。サイトで1回見たらそうなって。まあ移動のある時とかもね、たまにあるんでちょっと、わかんないですけど、
20
日の金曜日に多分あると思うんですが、
はい。
なんと今回ね、前代未聞の2回戦全日売り切れるだそうで。
あ、そうなんですか。
これが、もう M1 グランプリがもうカルチャーとして成熟したのか、転売屋が入り込んできてるのかがわからないそうです。で、
転売屋の可能性
は。芸人さんでさ、俺らももちろんそうだけどさ、怒ってる人がいて、俺は自他は人生かけてますと、つぶやいてる人がいて、俺の知り合いで。転売屋とかでガラガラになってるんだけど、絶対やめてくださいって言って、つぶやいてる。ぶち切れてる。俺らが MC とかでよく彼も若手の子。
は
そんな感じで、ね、普段すんごいひょうきんね。うわーとかなんかギャグやってる子なんだけど、
うん。
ガラガラになってるんだけど、絶対やめてくださいみたいな。もうツイートで切れてましたね。
もうね、やっぱまだまだ M12 回戦に信用を置けないと。
いや、わかんない。
信用を置けないと。
M12 回、M1 が予選からそんぐらい盛り上がってしまったがために、転売屋にも目をつけられるぐらいの。
あ
まあ、もともといたんだろうけどね。で、しかもさ、M1 1回戦って俺らいつも初日の方に出るじゃん。
うん、
で、ものすごい盛り上がってるじゃん、毎年。
あ
満員でさ。
あまあ、お客さんいますね。
で、司会がレギュラーさんとかさ、
いつまでレギュラーさん
いやいや、まあまあ、でも絶対気絶
で、
ね、何十年もこう沸かせていただいて、その回で我々もやりやすかったりするんだけどさ、あれ聞いたら一回戦の後半の方って、結構平日のお昼とかあったりして、なんなら朝10時からとかやってるらしくて、ものすごい重たいって言ってる芸人さんいるね。
あ、そうなんだ。
なんか、一回戦重いっすよね、みたいな言ってる人がいて、わかんない。初日もしか出てないからわかんないんだよ、みたいな。意外とそういう、ちょっと知らない M1 一回戦があるっ
ぽい。あるもんね。なんだろうね。
ねえ、わかんないんだけど。
みんな飽きちゃったもんね。
いやー、初日の方に行って、まあ1回戦のその雰囲気を楽しんで、次2回戦みたいな。
まあフェスも2ヶ月もやっちゃえば2ヶ月目は落ち着くわ
ね。まあねまあただエントリーフィーでね、潤ってはいくという、構造が出来上がってるんですけど、これちょっとね、僕ら界隈で、って言っていいのかな、今毎日のようにライブ出てるから俺ら。ちょっと、やや炎上してる案件があってて、まあもう鎮火したんだけど、まあ、とある劇場さんがね、
うん、
劇場のアカウントさんが、
うん、
ライブをすごい、新しく劇場できたのでずっと打っていて、
はいはい、
俺らもそここけら落として2回ぐらい出たんだけど、
うん、
でそこの劇場が毎日のように打っていって、でそこでエントリーフィーのないお笑いライブを多分やってんのかな。
はいはい、
で、芸人さんがエントリーしてきて出るんだけど、うん、なんか毎日、エントリーしてくれた芸人さんには手紙をお送りしておりますと。
すごいね。
もう、そこに思いが書いてあるので。
ソーシャル関係みたいな。
16小節のラブソングじゃないんだけど。で、まあその手紙の熱意的なところからなんかわかんないけど、
うん、
その若手の芸人さんとかが、
うん
今度何々というライブがあります。ぜひ来てください、みたいな。そしたら今度劇場さんがそれをさらに引用ツイートして、
うん
誰々さん宣伝ありがとうございます。
うん
取り置きを待つだけではなく、自分でお客様を取りに行く。自分のライブは自分で盛り上げる。例えば普段出てるライブでとか居酒屋で、
うん、
もうとにかく自分から行かないと盛り上がりませんよみたいなのをこう一軒家にこう劇場さんが熱意で送ってたん
です。すごいですね。
まあ一軒もう一個ちょっとやったのが、うん、ちょっと笑っちゃったのが、うん、誰々さん宣伝ありがとうございます。
うん、
しかしフォロワー68人の X で宣伝して本当にお客さんが来ますか？来ません。もっと頑張りましょうみたいな。で書いてて、でこれが、まあ、劇場名でやってるアカウントであり。
うん
つまり、中身が誰かってみんなわかんない状態で、ちょっとこう、きつい まあ、みたいな感じで軽く炎上していたんですよ。はいはい、で、あで確かこの文面だけ見たら、あ、結構、まあ、俺が曲がれだったらちょっと負けるなと。X やめるなと。
厳しいね。
と思ったんだけど、はい、で、まあ、これね、なんで俺が喋るかというと、まあ、俺らもコケラとして出させてもらったし、うん、ここの劇場の試合人が、うん、あの、僕が19歳でデビューした時の、うん、一番最初の吉本の統括マネージャーさんだったんですよ。はいはいはい、で、僕が一番最初に、ちゃんと怒ってもらった大人なの、芸人だって。で、何をやったかというと、僕はその当時、B コースさんが司会でね。うん、で、なんかわかんないけど、平場なんて全くわかんないから、うん、ネタは、はいどうもーってやって、うん、で平場で出てって、ね、本気でだよ。もうどうやっていいかわかんないから、うん、いやそうだねみたいな、うん、この、男子師匠みたいにやればいいんだと思って、うん、うん、そうだよねみたいな、うん。で、せっかく司会してくれてる MG の師匠、生意気だよね。すいませんっつって終わった、その人。で、帰りの総括みたいな時に、うん、なんであんなハスに構えたんですかなんで漫才の時あんな元気やったのにみたいな。そのネタ、芸風あれやったらわかるんですけど、みたいな感じで言われて、うん、次からちゃんとするようになったのよ。19歳の時に。で、その次に会った時に、うん、また、毎回そのライブでそうだったから、うん、会った時に、今いくつですかって言って、19歳です。なぁ、若かったら何でもできるなぁ、みたいな。こう、姉とムチがしっかりしてるわけよ。
はいはい、
で、そこから、その、マネージャーは、うん、大阪に、転勤になって、うん、今度、あの、カウス師匠のとこで勉強しておきます、みたいな、うん、なって、すごいとこ行きます、僕、みたいな。で、いうので、まあ僕は、それで離れ離れになり、うん。で、すごい何年後かに僕は事務所を変わって、なんか映画のエキストラみたいなの行った時に、うん、その方がプロデューサーなのかなんかでいらっしゃって、うん、挨拶したら、うん、ごめん、何回も喋ってるけど、うん、あの、いや、実は僕一番昔ちょっとだけやってもらってたんですよって言ったら、はいはいはい、ちょっと待って、ちょっと待ってって、こうやって、いい髪隠しいいって、その黒髪。昔金髪やった?みたいになって、で、そっからこう、また、ライブで一緒になったり。
よっぽど生意気だと思う。
生意気だと思う。でね、渋谷とかで偶然会っても、うん、めちゃくちゃ俺より年上です、大先輩、うん。完全な直角90度で挨拶するのよ。渋谷でよ。おざますみたいな。はいはい、おい、いやいやいや、みたいな。いやまだ会いましょう、みたいな。
やっぱカウスさんのところに。
いやいや、別にそこで怖さを感じるな、お前。
おじぎはやっぱ慣れ
てきます。まあ、もともと極楽さんとかやってたり、うん、あとね、南海キャンディの山里さん師匠ってもう慕ってるぐらいの、もうマネージャーさん、もう名物マネージャー、うん、テレビでも出てた人なんだけど、うん、っていうマネージャーさんのやってる劇場なの、はい。これアカウントをその人がやってるかどうかわかんない。多分やってるんじゃないかなと俺
は勝手に。
テイストそんな感じなのよ。うん、でこれさ、だから文字だけ、で、お笑いファンの人とかもちょっと怒ってる人がいるんだけど、うん、あ、これは、やっぱこう、なんていうの、俺ぐらいは擁護したいなっていうか、すげえ熱い人なのよ。だけど、はい、140字だと確かにわからんっていう。
わからんわな。
で、この劇場アカウントをまあちょっと謝罪して指摘いただいておりますって、うん、まあ、あの今後こういったツイートやめます。うん、ただ、出てる芸人さんには、うん、手紙でお送りしてるのが気持ちです。そう、何の手紙を書いてんだろうっていうのだけが気になるっていう。やつで、うん、で、結構いろいろ言われてる。だから、じゃあノルマ取っときゃよかったじゃんとか、なんか、まあ、これエントリーフィーなしのライブに出てて、看板の芸人がいてみたいな、やつなんだよ。俺もさ、あの、初めて最初の頃ってさ、うん、なんつうの、尖ってるというか、その、友達とか俺一人も呼ばなかったのよ。6枚チケット買って、うん、吉本の劇場。うん、いや、呼んだ友達を荒らしてもしょうがねえと思って、1枚も売らずにやってて、うん、で、それも作家さんとかにこうちゃんと叱ってもらって、うん、そこから同級生二人呼ぶとか、6枚は裁けないんだけど、はいはいはい、そういうことやってた、うん、だよね。で、どうですか、ノルマとかありました？北海道吉本ですよね、札幌吉本。覚えてました？
もうなんとか。
6枚ぐらいありました？
10 枚とか。
あー、なんか。
あったね。
10枚。
5とか10かな。
で、買い取るんだよね、最初ね。
あ、買い取ったりもしたけど、もうなんとか売ってたな。
あ、売ったら OK みたいな。
うん。
あー、なんか。
なんとかね。
俺らは月に1回さ、ルミネーザー吉本とか、シアターディテ劇場のなんか階段裏で、ものすごい行列で、うん、で、もうみんなでこう買って、
あ
っていうのが月に1回
かな。だってもうそのライブ終わった後に売るとかじゃなくて、外で売りに行ってたじゃん。
うん。
シアターディ。
知らないお客さんに。
知らないお客さんというか知らない人に。
うん、だよね。
やってたじゃん、
うん。
今でもあんまそんなやってないと思うんだよな。
いや、今ね、やってるよ。下北とか、
やってんの
原宿は、外でめっちゃやってる。
やってんだ。
だから、だけど、下北とかでやってんのは無料ライブとかで、それこそ俺らが知り合いで言うと、マッハスピード5スピードはそこの出身だよね。あと、浅草リトルシアターっていう劇場があって、そこも浅草に近い芸人が出るけど、そこも毎日外でビラ配って今日お客さん入れて、だからそういうのがある実際に、今も残ってて、昔みたいにやってるとか結構多分あるのね、ラスト原宿とかそうだもんね、客引きして、めちゃくちゃ入れて、チェキ取って、いや、そうだよ、だから昼公演やってる、平日も。実際残ってんだけど、結構これさ、まあ、俺、難しい問題だなと思うのはさ、その、まあ、俺なんかさ、もう、俺もともとツイッターとかやらない人だからさ、で、やりたくないけど、まあ、告知しなきゃどうにもなんないなっていうので、よろしくもあんまり告知好きじゃないからさ、その、
あんま開かないからね。
俺がやるしかないな。まあ、俺は頼んではいたんだけど、まあ、俺がやるしかないな、となって俺は頑張り出して、で、告知ってさ、まあ、俺なんかもう毎日のようにするからさ、絶対フォロワー減るんだよね、やったら。
はいはい
はい、で、これキングオブ西野さんとか言ってるけど、告知アカウントにフォロワーはつかないっていうのはもう、結構名言のようなことを言っていたりして、で、なんか大阪のすごい尖ってる面白い若手のこのツイッターでも、いや、告知ツイートして、するより、ここでなんか毎日面白いことつぶやいて価値作った方が、でっかいネタ告知になるやん、みたいな。結構なんか尖ってんなと思って。でも、めっちゃ面白くて、その子のツイート焼きは、その子のつぶやきもすごい連続で見てたんだけど、結構さ、これ、なんか、なんか難しいなっていうのをいつも思うんだよね。だけど、俺結構、いろんな関連の主催者の人とかと自分で知り合いになって仕事取るタイプになってきたから、そうすると、やっぱ告知をこんなに、なんだろう、してる芸人も逆に珍しいらしくて、すごいなんか、ありがたがってもらうことは、かといって俺ら別に客を持ってるわけじゃないっていうので、まあ、だから結構ね、なんか、いろいろ考えるようなね、事件でしたね、これは。
それが龍神
ジャパン。違います。龍神ジャパンは。
もう終わった話。
龍神ジャパンは逆に言うと、
オープニング。めちゃめちゃ告知してるじゃん。
オープニングのジャニーズがなくなったことで、集客はちょっともしかしたら。
もう告知頑張んなきゃダメかな。
やっぱりかつて嵐で私はバレエを見ていましたので、別に嵐で入る前から見てたけどね。でもある時からジャニーズ入って。今回初のジャニーズなしで、龍神ジャパンが勝ったと。いうことに、なっております。はい、ね。で、乗る、でも俺だとね、これもすごい何回も言ってたけど、乗る場ってすっごい分かりやすいなって一回思ったのが、CI 呼んで来てもらっても、意味ないじゃんとか思いながらも、じゃあお前他の芸人が頑張ってるあれでやるのかって話なんだけど、で、これ結構、誰だ、なんか音楽関係の人、ミュージシャンかなんかがつぶやいてたかなんか言ってたのは、その、まあ、俺らある時からこう、ノルマがなくなってさ、2014年ぐらいの、NHK 新人笑い大賞って決勝行ったらね、全部こう、ギャラとか交通費もらえるライブばっかり、無料で出てくださいとか、ギャラもないけどノルマもないみたいな、すごいなったんだけど、その、やっぱその音楽関係の人のつぶやきは、やっぱ俺その時刺さってさ、そのノルマ問題ってこう、ずっと音楽でもみんな言われ続けてんだけど、ノルマがないミュージシャンなんていねえんだよ、つって。武道館でやったら武道館いっぱいにできるからそいつは興行が打てるだけで、それはノルマを達成できてるだけなんだよと。できなかったら大赤字なんだと。大物ミュージシャンもノルマ払ってるんだと。あ、なるほどと思って、俺そんなこと考えたこともなかったから、それすごいね、なんか響きましたね。で、思ったんだけど、なんか半年に一回大きい単独ライブやってるじゃん、俺ら。あ、大きいっていうか、俺らにしてはね、大きいとかやってるんだけど、別に今回の件で思ったんじゃなくて、俺前から思ってたんだけど、ちょっと、次から、ちょっと手売りするわ、俺。っていう、もうマイライブの後に。
ほ
うほうほう。ちょっと、いつも来てくれるお客さんとも本当にありがたいんだけど、なかなかこう、もう知ってる連絡先とかも全部こう連絡して、もうお客さん、毎日のこれに告知してるんだけど、なんかこう、固定化してきたなと思って。
はいはいはい。
ちょっとこう。
復活問題。
やろうかなって。だこれがさ、やっぱこう、たまに怒られるんだけどさ、いや、出待ちたい俺基本しないからさ、なんか、たまにその、いや、対応する人としない人分けてんの何みたいな。結構怒られるんだけど。まあ確かになって思うんだけど、そこら辺はちょっとこう、気分で、やっていこうかなっていう。思うね。昨日もさ、
はい、
プロレスの前説っていうなかなか珍しいやつやったじゃん。
はい、
林くん、林くんもでもプロレスから言ってるか。今のプロレスラーって、 ぱ俺が見てた平成初期とかのプロレスラーとやっぱ一個違うのはさ、うん、あ、もう団体によって違うのかな。こう、帰りに絶対こうポートレートとか売って、はい、一緒に買って人と写真撮ってサインするっていうのが、
セットだった。
もうある時から絶対になったんだよね。うん、
はいはいはい。
俺も本当にあの、鈴木みのるが物販に立ってた時に驚愕したんだよね。世界一性格のある男。で、鈴木みのるが物販に立ってて、はい、俺が見に行ったやつで。はい、で、鈴木みのるのなんかグッズを買うと、サインと写真からができるみたいなやつで、うん、で、なんかおじさんのお客さんが、うん、鈴木さん、うん、鈴木さんこれさ、別のとこでこの前買ったやつなんだけどさ、写真ダメって言ったの。うん、そしたら、鈴木みのるが一瞬悩んで、やだ。って言ったのを、ここ1、2年で見ました。
やっぱ、ここで帰る。
うん、ここで帰る。あと、ヒールでも、ヒールであり続けるための、物販で立ちながらちょっと怖さを保ってるっていう、結構、うん、貴重な。
難しい立ち位置
だ、ね。いや、俺、鈴木みのるさんもやっぱ目指したいね。
難しいね。
うん、あの、商品価値は一切落ちてないわけじゃない。
嫌、うん、だ。
嫌だ。そうでありたいなと。ああ。だから思ったのはさ、うん、アントニオ猪木が、うん、今アントニオ猪木の映画もなんか公開されてんだけどさ、アントニオ猪木を探してっていう映画が公開されて、あの、YouTube に1分半か3分ぐらいのあの、あるんで見てください、ダイジェストのショートムービーなんだけど。で、あの、結局猪木、新日を俺は見てください。猪木、新日は、客、うん、お客さんとの一線をこう、いかに引くかっていう、
はい、
俺らも見せもんで、アンドレザ・ジャイアントは絶対試合前は客前出すなと。
うん、
もう試合になったしな、本当にこんな2メーター以上のやつがいるんだっていうのが、
うん、
俺そこのやっぱ影響でこう、出待ち試合、ラナイスタイルってある時からこうやろうと思って。
2メートルないのにな。
なんなら、167センチなんで別に。
170もない、
うん。俺が急に舞台出てたところで何にもなんないんだけど。
俺もう人権ないからな。
なんなら俺客席、マイナビラフターナイトのお客さんに、うん、意外と小さいんだって言われたからね、あの、出番前に。なんか、すごい、絵を描くさんですよね。意外と小さいんだその、最初のテンション上げさせんなよ、みたいな。
うん、
ファンの人なのかなと、まずファンの人だったかもしれないんだけど、ってあったんだけど、
はい、
結局、猪木新日、長州力がさ、うん、あの、俺もよく新日の道場で待ちしてたけど、長州力が来たら、やっぱ帰んなきゃいけない空気になるし、本当にもうまたぐなよって感じなわけですよ。
はい、
でそれをさ、ある時にさ、登竜門って、ドラゴンゲートってさ、あるじゃん、戦う竜の門ですよ、
うん。
あそこのドラゴンゲートっていう団体が、
うん
多分なんだけど、プロレス団体初の手売りしたのよ。で、イケメンのレスラーで、そこまで多分超背高くない人もいて、
うん、
親しみやすいかっこいいイケメンのルチャドール、その飛びまくるレスラーが手売りするっていうので、うん、会場がいつも満員、なんだこのインディーズ団体はってなったのも、うん、俺記事で読んだ時にちょっとびっくりして、うん、レスラーが手売りと思って、
うん、
俺の常識ではありえなくて、ファンとどんだけ距離縮めんねんみたいな、のがあったんだけど、それでどんどんインディー団体が乱立していって、
うん、
結局猪木が生んだんじゃないかなってことも考えたの、その。猪木新日が強固すぎて、
うん、
対抗手段としてやっぱ、穴がそこだったのかな、みたいな。
ああ。
売ってくっていう、こと。
なるほど、
ね。多くの、あの、劇場のノルマで炎上してるのを見て、そこまで
考えて、
猪木を探してましたね、俺は。
完全に。
っていうね、そうですね、そういうことなんですよ。ね、みたいな感じで。まあ、今週、今月はね、ほぼ毎日ライブが、あ、後半ちょっと落ち着くのかな。はい、
うん。
10月20日に、M1 が多分ある、みたいな感じで、すね、はい。で、10月、あ、大きい興行結構続くんだね。10月11がね、ダースレーダー寄せっていう、
はい。
岡野さんってラッパーのダースレーダーさんが仕切る。はい。ライブで DJ 和尚さんと出てもらうやつで。なんとこれもちょっと頑張って告知してたら、
うん、
もう残りやっとわずかになって。
ああ
最初ちょっと危なかったんだけどね、興行としては。
はい、
配信もありますので、ぜひ見ていただきたいですね。はい、あとあれだね、今告知みたいになっちゃったけど、終わった興行のアーカイブをね、ちょっといつもこう、うん、告知がおろそかになっちゃう。いつもリンク貼って毎回告知はするんだけど、うん、ちゃんと終わった興行のやつもなんかこう、
うん
ノートとかで書いて、こういう興行で、こういう感想を持ったみたいなのを書いて、より興味を引くようなことを、
やっていこう
しなきゃいけないかなっていうのは、それ前から思ってたけど、なかなか追いつかなくて。
はいはいはい。
これは9月30日にね、ギフト矢野さんに来てもらったエルカビの月1サンドクライブね。はい、これが今アーカイブが10月
14日。まあ楽しかったですかね。
面白かったよね。うん、本当面白かったな。なんか、 ギフテアノさんが新しく始まったラジオ番組のターンオーバー、ターンオーバーっていうのが始まって、毎週水曜22時からラジオが始まって、はい、で、ラジオって言うんだけど、まあ自分の YouTube でやってるラジオみたいので、うん、最初に、その、まあ本編の見どころになっちゃうけど、その、矢野さんに水曜22時、始まりましたね、新番組。ターンオーバーって言った瞬間に、うん、矢野さん立ち上がって飲んでこして、バカにしてんだろーって。
なんで急にね。矢野さんが。なんで急にそんな感じなの。
矢野さん、ちょっと、その、金銭に触れる。いや、被害者。
被害者。
意識が
ちょっと
あるところ。
るかな、
そういうところを中心に喋ってるんで、はい、まあこれで告知しても、東京クールさんって暗いところを告知した時あんま見なかったから意味ねえのかもしれないけど、そこを見てほしい。ね。あとは9月27日にやったね、ユーマ研究家中澤武史さんでやったユーマトークライブね。これ自分のチャンネルじゃないからどれぐらいこうアーカイブを入れてるのかわかんないけど。
わかる。
うん。これもすげえ面白かったね。まあユーマのトークをずっとしていくっていうやつで。まあ、一種格闘技的なライブをこの南阿佐ヶ谷トーキングボックスってことでは毎回やらせてもらってて。
急にちゃんとね、繋がってましたからね。
うん。うん。急に繋がってた。
うん。
うん。
いや、なんつうの、話、うん、なんつうの。
はいはい、はい。
うまい感じにこう面白いもん。
話がね。うん。僕らの最初漫才やってから話が繋がってるっていう。
そうそうそうそう。
だこれがいつも一種格闘技でいろんな人来てもらうんだけどね。うん。安定して3人しかお客さん来ないっていうね。
ああ、そうですか。
平均人数3人じゃないですか、いつも。
はいはいはいはいはい。
で次回が、うん、これ中澤さんの面白いで見てほしいんだけど、概要欄にありますけど、はい、10月31日に、大島てるさんとやるんですけど、
う
ん、
ああ、そうですね。
中澤さんももちろんですけど、大島てるさんの時のこの今反応も結構ありますね、周りで。え、てるさんってやるのみたいな感じで。
てるさんなん
だ。大島てるさんすげえ、中澤さんもだけど、すげえ有名だからさ、うん、なんか、普段喋んない周りの人からも、配信買ったみたいに言われたり。
ああ、そう
そう。なんで、自己物件の本書いてる人でね。
はい。
こうなんかね、できればね、大島てるさん主催ライブゲストいる歌舞伎みたいにしたかったんだけど。
ちょっとの必ずね。
絶対来るんだけど、その、それもなんか劇場さんはちょっとそこまではちょっと、できなかったのかな、うん、みたいな感じで。なので結構いろいろ続く感じ
ですね。
なってますね。
はい。
ぜひ来てほしいなと、思っております。
ここでミーリーを固めていきたいんでね。
ミーリーは固めたいと思っ、あ、あとあれだね、10月29日にね、ブリキカラスっていう。
はい。
そうだそうだ。エルカ・ミツキチ単独の東京クールさん、ギフト屋のさんの次のゲストがブリキカラスということで、だいぶもう、はい、インディーズお笑いファンにはたまんないはずなんですよ。面白すぎるはずなんですけど、ブリキカラスと1時間半トークしようと試みたやつがかつて、いたのかって言ったら失礼だけど。
いやいや、あるだろ。
松竹の若手のね。
あるだろ。
二組だよ。なかなか貴重な回じゃないかな。
滑らない話出てんだぞ、
滑らない話も出てるし、新しい波も出てるし、うん、いろんなもん出てるからね。
はい、
ぜひね、来てほしいなと思います。
はい、
TBS 世界不思議発見が来年3月で終了というの
を、
あなた知ってます
か？らしいね。
ね、
そこだけ見たわ。
びっくりしましたね。はい、こんだけ長年やってて、おこがましいかもしれないけど、まだまだやりたかったです。黒柳徹子、かっこ90って書いてましたね。
すごいですね。
38年の歴史に巻くということは、50、ん ?90?38 年か。すごいな。
42から、あ、42から、52からやってんだよ。
52からなんだね、でも。うん、
だから、いいじゃん。
結構遅くからなんだね、でもね。うん、
いいじゃんって
思う。いやいやいやいや。いや、急にスケジュール空いたら寂しいで、お前、38年やってたことが急に空いたら。その時間何やっていいか分かんないからね。うん、ちょっとね、これはもう勉強不足で本当にお叱り受けるんですけど、うん、草野仁さんが、不思議発見マイスターみたいな位置に行ってからちょっと見れてなかったですよ、
ま
だ、ね。まあ、司会の時、はい、石井亮次さんが司会になって、ゴゴスマの。
もう。
で、草野仁さんがね、なんか不思議発見マイスターみたいな、なんか位置に確か行ったはずなんですよ。
はい、もうそこで最後の不思議は終わった。
もう、ねえ。
もうそれも不思議じゃない。
どうなんだろうね。やっぱり、トンネルズのさ、食わず嫌い最終回、ダウンタウン出るんじゃないかって噂あったけどさ。うん、どうなんだね、不思議発見の最終回。バンドエイジ。
出るのかな、
うん、
いや、出ないとダメでしょ、これ。最後は出さなきゃダメだろ
う。そうなんでしょうね。出ないとダメでしょうって言ってる人と、出ちゃダメでしょうって言ってる人
は、いやいやいや、
すごいたくさんの大人の会議があるじゃないですか。
いやいやいや、だってて、なぜか誰も会話しないって。司会者以外全然会話しない
って。じゃあ見たくないよ、そんなの。
いう、なんかそういう感じになって
る。 だって松竹のさ、上条武史さんのね、うん、モノマネ芸人の、バンドエイジのモノマネね、まことっていうのがあんだけど、うん、上条さんでしか見たことないから、俺。もう、あんま、
バンドさん、バンドさんがもう、まことと言わなくなったからね。
上条さんも多分ネタね、一個取られたはずですよ。バンドさん、この番の時に。
そうそう。
ねえ。ねえ、不思議発見ね、うん。ミステリーハンターの竹内かなえさんが一番、出演してた。
はいはいはい。
ねえ、綺麗ですよね。竹内かなえさん俺好きで。
38、
うん、
年もやってんだね、俺。
第1回の初代ミステリーハンターは黒田福美さん。
知らないですね。
最多出演は竹内かなえさんと。いうこと。あ、野々村誠さんももう59歳ということで、うん、38年やったことで21歳から。21歳から59歳まで。
還暦、この還暦まで何 ?20 歳になって成人式から還暦ぐらいまで。
そうですよ。ねえ。
これはきついや。
これはすごい。
すごいな。
草野さんが79歳。
もう、
38年ってことは41から。
41から。
すっげえ。吹けねえな、草野さん、黒柳さん。
まあまあ、いやそれはちょっと言い過ぎです。
変わらないね。全く。
いやいや、変わってるわ。
うん。あ、しかも第1回放送誰が出たか。
うん。
草野仁、黒柳徹子、野々村誠、和田アキ子、井上潤だって。グッモーの人ですよ。ツイッター、X で。
井上潤さんからが、これはかなりあれですね。
うん。
から笑いを取りに行ったというか。
あれなんだよね。坂東さんいないんだよね。ここに。
坂東さんはまだだね、
うん。まだなんだ。86年に放送開始だって。今年4月にリニューアルするまでキャスター草野仁さんが総合司会を務めた。
うん。
ということですね。フリーの石井亮次アナウンサーが後継者となった。
はい、
草野さんは勇退後もクイズマイスターという肩書きで出演を続けてきたと。
いまだにわかんないね。クイズマイスターが一体
どういう仕事だよ、ね。料理の権威のあるってやつで言うよ、マイスターって。なんかいない？料理のフレンチ、三つ星堂とかってなんか言葉出て
くる。マイスター。
ワイン系で料理とか。
お
ー。ねえ。あ、しかもあれだって、草野さん最初ファーいただいた時は断ったんだって。
あ、そうなんだ。
スポーツ放送や報道番組一筋でやってきた自分にはエンターテインメントの番組の司会は無理だと考え、
うん、
オファーをいただいた時に最初はお断りをした。
お
ー。スタッフの方々の熱心なお誘いに次第に心を動かされ、無謀にも引き受けたことで昨日のことのように思い出しますと。
すごい
ね。ねえ。
38年が昨日に感じる。
いや、まあそうなんでしょう、でも。ねえ。ねえうん。
すごいな。
ねえ、という
よ。79。
うん。
考えば、黒柳徹子ってすごいな。
90。ねえ。
徹さんすげえな。
最近なんか、徹子の部屋の番組内容が結構トレンド入るね。
あ、そうなんだ。
うん。新喜劇の島田珠代さんがなんか、うん、どこでも明かしてない壮絶な人生を、そこで喋ったのが、う
ん。あ、そうなんだ。
うん。
へぇ
この前もあいつだね、加藤登紀子さんが80歳で、森重久弥さんとの思い出語ったとか、うん、結構どれ
いやいやいや、
どれ入って
す、ね、話す相手があんまりいないけども、今の MC とか番組界で、うん、森重さんの話をうんうんって聞ける人いないで
しょ。黒柳徹子しかいない。
いないでしょ。他誰聞いても
草野仁さんとはね。
聞いてもさ、っていうのもあるじゃん。
いやいやいやいや。ね。というようなね。どこで。
だって森重の話をヒコロヒーにしたってわかんない。
いやいや。わかる。ヒコロヒー俺古いの結構詳しいと思います
。いやいや。
まあ、リアルタイムだよね。
うん。
見てないから。
すごい、なんかすごい頑張ってるなってイメージにしたな、なんか。だからやっぱもう、鉄さんじゃない。
記憶違いかもしれない。記憶っていっぱい混ざるじゃん。
うん。
違ったら訂正して誰か、うん。力道さん時代の白黒のプロレス見てた時に、
うん、
花束贈呈でなんか森重久弥少年か青年が花束贈呈してるのを見た記憶があるんだよね。
ああ、そう。
で、リングサイドに、あれ猪木ありせんかな、その、それとまた別ですかな、猪木ありせんかなんかの時に、
うん、
リングサイドに小野田さんか横井翔一さんどっちかいたよな。
あ、いたのかな、
うん、なんか聞いたことあるぞ、この名前と思って。でも、あんま調べる手段がその時なくて。
72年だから、
76か。
1975年か、うん。あ、もう帰ってきてるね、多分。
不思議発見のちょうど10年前ですね、始まるね。
始まる10年前だね。
ねというね、ことで、ございます。
なるほどね、不思議発見、ちょっとね、最終回くらいはちょっとどんな クイズ形式になってるのみたいな。
ぜひ見たいですね。
思い出話なんだろうな。
え、めっちゃいいな。
名シーンとか。
え、総集編かなの。
いや、じゃないよ。もうあれあれもう、ご長寿クイズみたいになってんだよ。
総集編、過去の。名場面。
名場面。で、なぜか、坂東さんだけいないことになってるって。
むずくね、総集編でむずいな。そこは坂東さん流して、絶対流れるのは野々村誠パーフェクト正解の回ね。野々村誠がパーフェクト正解の回なかった。
なんかあるね。
俺結構見てんだな。
なんかあったと思うな。
ねえ。ということでね、大相撲は体格基準を事実上撤廃へということで、新弟子検査、門戸開放ということで。
もうあれか、なり手が少なくなってきたな。
手は少ない。まあ、サンクチュアリなんか見たらなんかなりたいと思わないだろ、お前。え、こんな怖い世界だよ、
先輩のケツ拭くのがやろ。本当の意味でケツ拭くのがやろ、と思
ったら。確かに。ね。こちらちょっと次回、ちょっと特集でやっていきたいかなと。
なるほど。
思っております。はい、そうなのかな。はい、といったらこれ、またお聞きなさってください。
お願いします。